はい、こんにちは、すみやです。いつもありがとうございます。またちょっと久しぶりになってしまいましたけれども、今日はちょっと配信をしていこうかなと思います。今週はですね、園長先生の研修に講師としてお招きいただいて、コーチング技術に関するお話をさせていただきました。これ実はですね、一昨年から読んでいただいていて、エリアごとに園長先生の研修がですね、行われるんですけれども、っていうのがあって、で初めて、比較的親しい先生からですねお声かけいただいて、で去年はまた別のエリアで、今年もまた別のエリアでということで、少しずつ内容は変わったりもしてるんですけれども、基本的には同じようなですね、コーチング技術というのはね、資格とか あったりしますけれども、そんな、コーチング技法みたいなもの、コーチングスキルっていうのかな、そういうのがありますが、僕はもっと そんなことを勉強していた時期もありますので、それを生かしながら、保育に関する知見も生かしながら、じゃあ若手の先生たちとがこう育てていく時にですね、どういうことに気をつけたらいいんだろうかというようなことを少しお話をさせていただいたということをで、目標を大事に、その若手の先生がね、あんまり目標、最近はね目標持たずにみたいな考え方もありますけれども、やっぱりこうそういうのも大事ですよねとかいう話をですねしながら、こんなコミュニケーション取ってみたらどうでしょうみたいな話をこうしてきたということで、90分もお話しさせてもらいましたので、もう本当に多岐にわたるお話をさせてもらったんですが、その中で、褒める、この手の話は本当に褒めて育てるみたいなね、子育ての時もそうですし、いろんな指導面においてそれは言われるわけですけれども、やっぱり興味があるというか、褒めると叱るって表裏一体なんで、同じような根っこは同じだと思うんですけれども、結局そこには評価が入るんでね。でその辺の話が、なんか園長先生方のリアクションがちょっと良かったのかなと思ったりしたので、ちょっとですねその辺のお話を先生方と共有をしようかなと思って、今日はお話をさせてもらいます。で、褒める時にですね、昨日って言っちゃいましたね、スライドを、スライドどこやったかな、スライド見ながら喋った方が喋りやすいですよね、ということで今更ながらスライドを、開けたりしていますけれども、はい、若手の先生、コーチングって、要は伴走する技術ってことなので、伴走するべき相手、若手の先生っていうことですが、若手の先生が目的地を持ってるとかですね、行きたい先があるみたいなことが大前提になるので、それすらないというふうになるとですね、そういう主体性というか自主性というか、そういうものを導き出すっていうのは非常に大事なんですが、褒めるというのはですね、褒めればそれをが強化されてやるようになるっていうですね、神話、都市伝説みたいなものが結構あるような気がするんですね。で、ある授業でですね、私が担当している授業の中でですね、その日、ある日ですね、僕じゃない別の先生がちょっと講義してくださって、僕はサポートみたいな感じでそこにいた時があったんですけど、その先生がロールプレイをされてですね、があったんですけど、学生たちはですね、なんせうまくいったら褒めますとかですね、そういうことばっかり言ってるんですね。で、もちろん学生ですから、保育の経験があるわけでもないので、知識だけでそれを言ってるわけですけれども、つまりそういう知識を植え付けられてきているというか、そういう情報がたくさんあってですね、褒めればその行動は強化さ、褒められた行動は強化されると思っていると、思い込んでいると。しかもちょっと安易に考えてるというか、褒めときゃいいんでしょみたいな感じに聞こえなくもない、そんな思いはないと思いますよ、学生にはね。だけど、ややもするとそういうふうに聞こえるというか、 それ以外に方法がないというか、まあ、あるんですけど、褒めるのって本当に危険で怖いんですよ。ここでも何回か喋ってますけど、評価をするっていうのは非常に怖いですね。本当に安易に評価しない方がいいということがあります。だけど、あ、これはいい行いやな、いい振る舞いやな、あ、よく頑張ったやんっていう時に、やっぱりその評価をですね、伝えたいっていうのはあると思うんですね。あれは良かったねっていうようなね、ことはやっぱり伝えたいっていう、こちらの思いとしても伝えたいっていうのはあると思うんですが。で、じゃあ何を褒めるか、叱るも一緒なんですけど、何を叱るかって言った時にですね、ここがまあ一つのポイントだと思うんですが、人間の、なんていうのかな、持ってる特徴というかですね、褒める、まああれか、人間の特徴というか、褒める対象になってくるものっていうのがですね、大きく分けると2つあって、一つは性質と呼ばれるものですね、が一つ、もう一つは状態と呼ばれるものがもう一つなんですね。で、性質と呼ばれるものは何かというと、あまり時間が経過してもあまり変わらない、人間の特徴ですね、いわゆる性格であったりとか能力であったりとか、まあ、センスみたいなものですね。これなんてなんか持って生まれた何かみたいなイメージあるじゃないですか。で、ちょっとやそっと頑張ったぐらいでは変わらないと。能力とかセンスとか性格みたいなもんね。もうしょうがないよ。もうそれもう俺は暗いんだもんみたいなね。とか、おしゃべりなんだもん、しょうがないじゃんみたいなね。そういうのを性質というふうに言います。で、もう一個の状態というのは、本人の意識とか努力とかですね、次第で、つまり時間、短い時間で変えようと思ったら変えられるものっていうのが状態なんですね。だから、あの時の一言とかですね、例えば保育をしていく時の前の日の準備とかですね、そういうのって変えようと思えば何とか変えられますよね。性格とかと違いますよね、はい、なので、その状態というのがあると。で、褒める時も怒る時も変えようと思えば変えれる部分を褒めたり怒ったりするっていうのがもう鉄則なんですね。すごく大事なことで例えば、いい保育してて、今日クラスの雰囲気すごい良かったねっていうようなのは、まあ、クラスの雰囲気も少し性質的なものもありますけれども、今日みんな楽しそうにやってたねとかですね、そういうのはその先生本人を褒めてるわけじゃないけど、いい空気作れて良かったねみたいなとこですよね。これってなんとか頑張ろうと思ったら可能性のある話ですよね。で、例えば昨日先生一生懸命準備してたもんねとか言って、言うなんは変えようと思ったら変えれるところに言及しているのでっていうのはすごい良いし、あとやっぱり変化を褒めるっていうのも大事ですね。今日先生なんかいつもよりちょっと声が腫れてて良かったねとかね、いつもよりみんなに話してる顔がちょっと笑顔がなんか1割増しだったねとかね、そういう感じがですね、やっぱり変化を認めるっていうところはすごく大事で、変化に気づいてそれを伝えるという感じですね。これがやっぱり褒めるにせよ、叱るにせよ、いつもよりちょっと顔暗いんじゃないとかですね、そういう変えようと思えば変えれるところをですね、に常に触れると。で、君は力があるよねやっぱりねみたいなのとか、さすが誰々さんみたいなのはですね、これ NG でですね、褒めててもですね、あんまりいいことがない。長い目で見た時に、たとえ褒めててもですね、あんま良くない、モチベーションが上がらないということが分かっていて、これはすごく大事なことなんですね。だから子供を育てる時も一緒ですね、さすが何々みたいなやめといた方がいいですね、はい、っていうのをやっぱり気をつけた方がいいということは、大事にしたいというか、意識してもらいたいというかですね、これはまあ私自身も自分に言い聞かせてるところもあって、つい言ってしまうんですよ。やっぱり力あるなとかね、言っちゃうんですよ。それは褒めてるつもりなんですよ。だけどね、あんまりいいことはないので、なるべくなら、まあ、言っちゃうことあるので、言っちゃっても仕方がないんですけど、いつもいつも言っちゃうとやっぱりちょっとまずいので、こっちが気づいてることですね、あ、しまった、 性質のところちょっと言っちゃったなっていう時はですね、なるべく次は言わないようにするとかですね、状態を見ようという、変えようと思ったら変えれることを叱ったり褒めたりしようということですね。なので例えば叱る時も、あくまでも足りないのは準備だったりとか努力だったりとか、その時のパフォーマンス、笑顔だったりとか、そういうところですね、変えようと思ったら変えれるところに言及するというところがすごく大事であると。で、管理職とか指導者っていう人がですね、やっぱりこうそれをなんていうのかな、徹底するっていうことがすごい大事で、でこのこういうアドバイスをする背景にはですね、心理学で原因帰属理論というのがあります。でこの原因帰属をどこにするかっていうのがすごい大事な、今からちょっと細かいことを説明しますが、これを指導者がどういうふうに考えてるか、先輩管理職がどういうふうに考えてるかっていうのは伝染するので、若手の先生に、ここはちょっと園長先生方とかですね、まあこれを聞いていただいている先輩に当たるような先生たちはですね、ぜひ気をつけていただけるといいかなと思うんですけれども、原因帰属って何かっていうと、結果の原因、何か結果が出た時にその原因をですね、 何に帰属するさせるか、原因を何とするかっていうことですね。例えばテストを受けた時にテストの成績が良かった、やっぱり俺頭がいいなと思うのか、そんな人あんまいないかもしれませんけど、やっぱ頭いいなと思うのか、あの時の準備が良かったなとか、今回のテスト勉強こうこうこういう勉強してきたからなとか、今まで積み上げてきたこういう取り組みがちょっと成果に結びついたなとかですね、そういうですね、何に原因を帰属するかっていうことですね。スポーツなんかでも試合に負けた時に、相手が強かったからだと思うのか、審判があいつストライク取ってくんないからとかですね、ファール取ってくんないからとかですね、そういうふうに何か別のもののせいにしちゃうのかとかですね、練習の時のインテンシティが足りなかったなとかですね、そういういろんな原因帰属をするわけですけど、それの原因帰属を どこにするかっていうのによって、その後のモチベーションに影響が出るっていうのがすごく大きな、この理論的な趣旨になってきます。で、この原因帰属を考えるときにですね、統制の位置と安定性という2つの次元によって2つの軸を用いてですね、4つのタイプに原因帰属を分けることができるというふうにですね、ワイナーという人がもうこれ1970年代に言っている理論なんですけれども、統制の位置というのは、結果をですねコントロールしているのが自分なのか自分以外なのかっていう、内的統制と外的統制っていうんですけど、内的統制っていうのは自分自身の何かにがその結果に結びついている、外的統制というのは自分以外の何かが結果に結びついていると考えるか、安定性っていうのは安定、その結果が変えようと思ってもなかなか変わらないというか、安定したものであるのか不安定な、変えようと思ったら変えれるものなのかっていうことですね。で内的安定要因という、自分に関連することで安定した要因っていうのは、いわゆるさっき性質って言ってたですね、性格だったり能力だったりセンスだったりですね、こういうのが内的統制ですね、内的安定か、内的安定で、外的安定っていうのは外的なものであまりこうあれで変わらないっていうのは、例えば相手の能力とかテストそのものの問題の難しさであったりとかですね、まあ、課題の困難度なんていう言い方をするんですけれども、スポーツなんかだと相手の強さだったりしますよね。例えば甲子園によく出てる学校だからとかですね、リーグの1位の学校だからとかですね、まあ、そういうような相手の強さだったりとかするわけですね。あと、例えばなんだろうな、例えば生活発表会をやろうとした時に先生がですね、まあ、いろいろやってるけどうまくいかないと、で例えばこう表現活動とか僕は苦手だからなっていうような、それは僕が苦手というよりは表現活動って難しいからなっていう、その表現活動のせいにしちゃうとかね、そういうのはまあちょっとこう課題の困難度なのかなっていう感じですね。 で、内的不安定要因ってこれが一番大事なんですけど、内的不安定っていうのは要は変えようと思ったら変えれる自分の行動ってことですよね。だから努力の、例えば日々の練習であったり準備だったりとかですね、計画もそうかもしれないですね。次の日の保育の計画をですね、きちっと前の日に準備をし、教材の準備もしとかっていうことを日々日々毎日こうコツコツとやっているかどうかとかですね、そういうことですね。だからうまく、例えば生活発表会がうまくいった時に日々そうやって考えて、例えばその日一日起こった時に誰々ちゃんこうだったな、誰々ちゃんこうだったなっていうのをちょっとしたそういうメモであったりとか、そういうのを取ってきたのが成功に結びついたなとかですね、そういうふうになるとその行動をそのまま続けよう、継続しようってやっぱり人は思いますので、モチベーションにつながっていくということですね。はい。で、統制の位置が外的なもので不安定なものっていうと、運だったりとか、なんか天気だったりとか、あと、なんだろうな、生活発表会だったら、その日親がなんかざわついてたからとかですね、だからうまくいかなかったんだみたいなですね、自分でも変えられないし、そんなん運だよねみたいな。だから運のせいにしちゃダメっていうかですね、その時に自分がこういう声かけができなかったのが良くなかった、アナウンスの中で、子どもたちは一生懸命発表するので、ぜひ携帯電話とかビデオとかも気になると思いますけれども、ちゃんと見てあげてくださいみたいなアナウンスすればよかったな、できなかったなっていうことに意識がいくんだったらいいんですけど、そうじゃなく親のせいにしちゃうとかですね、そういうことが起こってくると、まああんまり良いことではないということですね。まあそういうことを、まあそういう原因帰属理論というのがあって、そう考えた時にこう指導する、コーチングをする時もですね、一緒で、コーチ指導側が何かことが起こった時に、園長なり管理職がですね、若手の先生に伝えることはまさに園長の原因帰属なわけですよね。あんたはいつもそうやってみたいなこと、まあまあそんなこと言う先生あんまりいないかもしれないですけど、でもそれに近いようなことを考えていたり言っていたりすると、結局この先生うまくできないんだよなみたいなことをあんまり思っちゃう人もいるじゃないですか、相手に。なんていうの、相手の先生がちょっとあんまり元気がなかったりとかですね、やる気がなさそうに見えたりですね、困った先生ってまあいるわけで、で、まあ、この人だからしょうがないよねみたいな感じになってしまうと、まあ、あんまり良くないので、やっぱりその先生のことをじっくり見て、よく見て、その先生が何を変えればよかったのか、変えられることは何なんだろうっていうことですね。内的不安定の要因を探すっていうかね、この先生は何を変えたら、どんな状態を変えたら半歩でも一歩でも前進むのかなっていうことを考えて、若手の先生と向き合う必要があると。そういう意味では、まあ、昨日その僕がお話しした後にですね、ある先生からリフレクションがあってですね、やっぱり、それまで保育してる時は子どものこと一人ずつ見てですね、子どもにとって、プラスに働くように 何ができるだろうと思ってたけど、でやっぱり自分は保育に入るのが好きだし、ついついこう子供のことを考えるけど、まあ、管理職になってね、もうしばらく時間が経つとってなったら、やっぱり若手の先生、子供から少し意識を若手の先生たちにももっと向けてですね、今の自分の向け方はまだ足りないなと、もっと近くでというのは詳しくって言ったらいいのかな、観察をし、若手の先生をで、なるべく適切な言葉をですね、使っていくというか、フィードバックをしていくというかですね、そういうことを気をつけなきゃいけないなっていうことを、まあ、僕に後からですねポソッと喋っていただいたんですけど、まさに園長先生とかですね、そういうもう上の方の管理職の先生方はですね、そういうことを考えなきゃいけない、でそれを通じて先生たちがまあ子どもと接するということになるので、子どもとの接触はやっぱり間接的にどうしてもなってきてしまうことがちょっとやっぱり増えますからね、管理職になると、はい、っていうようなことをちょっと考えてですね、その状態を褒めると、これはよく見てないと、よく気をつけてないと、なんだ、失敗しちゃうというか間違えちゃうようなこともある気がするので、そんなことを気をつけながらですね、前に進んでっていただけるといいのかなと。そうすると組織の雰囲気はね、ちょっとずつ変わってくるかもしれないということで、お話をさせていただいたということでした。はい、 まあでもね、若い一生懸命頑張ってる先生がね、近くにいるだけでありがたい話ですからね、大変なことも多分たくさんあるわけですけれども、ちょっとでもその若い先生がこう前向きに楽しく仕事できるようにですね、まあ、今ももちろんもう気配りされてると思いますが、さらに今日の話みたいなことをちょっとだけ意識してもらえるとですね、もしかしたら空気が整うのかもしれないということなのでお話をさせてもらいました。はい、今日も長い時間お付き合いいただいてありがとうございます。ちょっとね、寒い日が今日なんかすごい風が冷たくて、さっきちょろっとだけ外出たんですけども、今日は外出たないと思ってですね、るぐらいのなんか寒さなんですけれども、はい、皆さんのところも多分寒いんじゃないかと思いますが、はい、体気をつけていただいてですね、風邪ひかないようにしていただければと思います。はい、それでは今日もお付き合いいただいてありがとうございました。それではまた。